山水号ディレクターの井上武和さんに今日来ていただいております。
山とか水の価値っていうのが昭和になってからお金にならないものとしてこう捨てられていって、本来のその日本の魅力の源泉であるものが魅力的なものだと思われてない現実があるなと、それを何とかしたいなというような思いがあって、まあ、日本列島回復論って本で書いたんですよね。
1000年前ぐらいの方、そんななんか三方よしでみんな楽しくて儲かる仕事なんてあるわけがないっていう言ってて
東京チェンソーズとヤマトアの自然資本論。
はい、東京チェンソーズの高橋です。
ヤマトアの奥田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、2024年度の1本目ですよね、きっとね。
あ、そうですね新年明けましておめでとうございますの回でございます。
おー、明けましておめでとうございますすごい、まだ、う
ん、明けてないけどね。
そう、その感じありますね、うん、まあ、一番師走も師走の時だったんですけど、で今回、ちょっとゲストに来ていただいてまして、
はい、
僕がやってる稲谷シーズのアドバイザーもお願いしていたりとか、フォレストカレッジでもすごくお世話になっている、うんうん、山水号チャンネル、山水号ディレクターの井上武和さんに今日は来ていただいております。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、すごい大物に来ていただきまして、
いや本当に
大物とかちょっと熱で上げないで、せっかく一生懸命下にって潜ろうとしてるのに、
緊張しちゃうなって思ってたんですけど、
若干恐縮な感じですよね。
はい、でも投稿に反応いただいて、あ、ぜひ出たいっていうことで気軽に声かけてって感じだったので、ちょっとアホなふりして気軽に声かけさせていただいたんですけど
本当に気軽にね。
はい、
だってこんな楽しそうなことやっててずるいとか思ってもらって
たい。いや、楽しいですよ。
いやそう思ってもらってるのめっちゃ嬉しいですね。
はい、
うん、
ということで、山水号チャンネルは、はい、YouTube の番組で、うんうん、もう長らくやってらっしゃって、コロナ禍から始まったんですよね。
うんうん、そうですね、2020年の4月だったかな。
で、僕も一度出させていただいたりして、うんうん、すごく良質なお話がいつも聞けるので勉強になるなというところなんですけど、うん、で井上さんとも多分フォレストカレッジをきっかけにご意見合いさせていただいて、そこからいろいろ情報交換もさせてもらってるんですけど、
そうですね、
はい、その時に山水号、あ、日本列島回復論という本を、うん、読ませていただいたりして、それが結構衝撃的に面白かったんですけど、
ありがとうございます。
はい、それがもう2019年ということで4年ぐらい、
そうですね、
はい、経っていると思うので、で井上さんの、ま、普段考えられていることも含めてちょっと簡単に自己紹介から入れたらいいかなと思っているんですが、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。井上武和と申します。皆さん初めまして、よろしくお願いします。僕は山水号って先ほど山と水と里って書いて、山水号って読ませてるんですけど、それはやっぱりこの日本列島の魅力っていうのがやっぱり山と水だよなっていうふうに思っていて、まあ山には森があるわけですけど、もうあの森とその水っていうのはやっぱり深く、これだけ水が豊かだから森もあるし、森があるから水が豊かだしっていうことだと思うんですけどね。でそういうあの山と水の山水画とか、ずっと実はだ かつての日本人っていうのは自然っていうより山水というふうにやっぱり日本の自然のことを捉えていて、はい、そういう世界だったわけですよね。うん、でもなんかその山とか水の価値っていうのがなんかどんどんこう、特に昭和になってからなんかあんまりお金にならないものとしてこう捨てられていって、なんかすごくこう、本来のその日本の魅力の源泉であるものがなんだかあんまり魅力的なものだと思われてない現実があるなと、それをなんとかしたいなというふうな思いがあって、なのでやっぱりこう 中山間地域とか田舎とか農産漁村とかそういうことではなくて、やっぱりこう山水なんだから山水がある里ってことで山水郷っていうふうに、そういう場所のことを名付けていこうじゃないかっていうふうに、日本列島回復論って本で書いたんですよね。でそれはその日本列島回復論っていうのは、田中角栄さんの日本列島改造論に、
そうですよね、
まあ、対抗してるというか、
はい、
日本列島改造論って1972年に書かれたんですけど、あれは本当に素晴らしい本で、やっぱりこう新潟産区、新潟の出身の、田中角栄さんがいかにこの雪国の暮らしが大変なのかって、うん、そういうなんか生まれたところによってこうすごく大きなハンデを背負ってしまって、その東京の人たちはこういうことができるのに雪国ではこれができないみたいな、うんうん、そういうことがあってはいけないのじゃないかと、うん、だから日本のどこにいてもやっぱり同じような暮らしができるような社会を作りたいっていうのが田中角栄さんの強い願いだったわけですよね、うん、でそれ自体はすごく崇高な思いだったと思うんですけれども、当時やっぱりそれがまあじゃあ山を削って海を埋め立て道路を作って空港を作り鉄道をあの新幹線を引いて、あと企業をバンバン誘致して、みたいなことになっていって、だからなんか、本来はやっぱりこう自然のも自然とか山水ってさっき言ってたものが一つの僕今になってみると僕らはそれが魅力だって思うけど、当時はやっぱりそれは克服しなければいけない、うん、ある種の課題だったわけですよね、うん、だからそれを克服するってことは、だからある種のなんか否定をしていくというか、自然が豊かだっていうのは決して褒め言葉ではなくて、逆にそれは不便さであったりハンディキャップとして捉えられていた、うん、だと思うんです。だからそれを克服したくて、そういうふうに山を埋め立て、山を削り海を埋め立てみたいな、でもそれがちょうど土建業っていうことになっていって、どんどんこう地方に仕事を作っていくっていう時に最も手っ取り早い仕事が土建の仕事だったわけですよね、
はい、
だからその、日本列島を改造してこの都市に近づけていくっていうのは人々の暮らしをいろんな意味で豊かにする、経済的にも豊かにするし、農林漁業しか仕事がなかった地方にも新しい仕事を作って現金収入が持てる仕事を作っていくっていうことで、うん、それで都市と地方の所得格差みたいなのも縮んでいくのですが、でも日本全国コンクリートだらけになっちゃったみたいな、うん、なんでこんな美しい川をこんなにコンクリートだらけにしちゃったんですかみたいなことが各地で行われていって、
はい、
である一定のところで本来はここまでである程度豊かになってきたから、じゃああとはもう少し景観をきれいにしていくとか、そっちの方にこう舵を切ればよかったんだけれども、なんか不景気になるたんびにもうとにかくコンクリートで仕事を作っていくのだってことをずっと繰り返してきたから、なんかこう日本の地方はどんどんこう自然の豊かさみたいのもなんか感じられない世界になってきて、人と自然の距離もどんどん離れていって、
確かに、
それで一時豊かになったかのようだったけども、それはなんか本質的になんかすごく豊かになれたのかといったら、バブル崩壊以降ずっと経済成長もできないままでみたいなことになってきて、だからなんかやっぱりそういう田中角栄以来のその日本列島改造の考え方みたいのもここらでいい加減やめるべきじゃないのっていうのが、僕が言いたかったことの一番で、でそれはじゃあ回復っていうのはどういうことかって言ったら、やっぱり山水こそがやっぱり日本の一番の魅力の源泉なのだから、こういうものをもう一回それをハンディキャップじゃなくてハンディキャップではなくて、そこにこそこれからの価値があるのだっていうふうに思い直して捉え直してやっていこうじゃないか、で実際問題奥田さんたちもそう、高橋さんたちもそうだと思うけれども、都市で働いてたような若い人たちが今どんどん山水郷と僕が言ってるような自然が豊かな地域にどんどん移住をしながら、なんか新しい仕事を作ったり新しいライフスタイルを作ったりしてるっていう、なんかこっちの方にこれからは未来があるんじゃないかって、だから こういうところに依拠して作っていくっていう、これからの21世紀の社会っていうのを作っていく、だから20世紀はどちらかといえば山をこう埋め立て、山をこう壊して、 海を埋め立てて川を削ってそういうふうにこう土木工事をして価値を作ってきたけれども、これからはやっぱりそういう山水の価値を最大限発揮していくような先に、なんか21世紀の日本の社会があるんじゃないかみたいなことを、まあ、書いたのが日本列島回復論ですね、はい、うん、ただなんかそれはやっぱりまあいろんな僕も最初の短調だったもんで結構肩に力が入ったところもあったしやっぱりこう、まあ、僕もともと林野町出身なんですけど、はい、ある種こう、うんうん、マクロでものを考える人たち、大企業の人もそうだし官僚もそうだし、そういうなんかいやミクロにいろんな意味でこう例えば若い子たちが移住してなんか面白おかしく生きてる事例っていうのはこういろんなところ出てきて、それはミクロではわかるよと、でもマクロとして見た時に本当にそれが日本が良くなることに対して どう貢献するのみたいな議論になるわけですよね、
はいはいはい、
マクロの人たちっていうのは、うんうん、でも その人たちに対して、うん、やっぱりいやこういう世界に行った方がこれからの社会は良くなるんじゃないのっていうのをこうできるだけ説得的に書こうかな、説得力を持って書こうかなというふうに思った。どちらかといえばなんか皆さんみたいにローカルで頑張ってる人たちの背中を押したいっていう気持ちは当然あったけれども、うん、と同時にやっぱりマクロに生きる人たちにとって説得力のあるような書き方をしようっていうふうに、うん、思った部分もあって、
なるほどな、
うん、だから結構書き方としてはマクロな書き方して
る。そうですよね、特に前半がそういう社会の現状とか、
そうなんです、そうなんです。でもそれはなんかまあ自分がもともとマクロの人間だったのもあるし、なんかそういう面で一回自分で納得しておかないとなんか先に進めないなっていうのもあったので、自分に言い聞かせるつもりでも書いてる
なるほど、
うん、でもなんかそれが2019年の11月に出るんですけど、はい、うん、それが出たおかげでやっぱりいろんな地域で頑張ってる人たちとこうつながる機会が増えて、うん、まあ、ちょうどすぐコロナになっちゃったので実はそんなに地方には移動できなかったんだけれども、コロナ禍で良かったことは先ほど奥田さんが言ってくださったように、例えばオンラインっていうのがこう当たり前になったっていうことで、うんうん、なので2020年の4月から山水語チャンネルっていうのを日本デザイン振興会と一緒に立ち上げてやるんですけど、なんかそういうオンラインで現地には行けないのだけどまずオンラインで知り合うみたいなことがやっぱすごくローカルプレイヤーの人と増えたわけですよね、うん、でだからこう必ずしも知らな、その当時僕は日本列島回復論を書いた時には知らなかった人たちともいっぱい知り合っていき、あとやっぱり僕はどちらかといえば最初山から入ってるので、林野町とか森とか山から入ってるのであんまり町づくりとかそんな詳しくなかったんですけど、やっぱりローカルのプレイヤー、頑張ってるプレイヤーの人たちはみんなやっぱり町づくりに多かれ少なかれ関わってる人たちが多いので、そうするとやっぱりそういう中で町づくりとかアートとかそういう部分のいろんななんか本では触れてなかったような世界の人たちとどんどん触れ合えるようなことが増えていって、やっぱりローカルに対するローカルで起きてることミクロに対する解像度がむっちゃ上がったっていうのがこの4年ぐらいですかね、うんうん、やっぱり
そうですね、
うん、なのでなんかすごくこうマクロ的なところから入っていって、それで今ミクロに対する解像度も上がってきたので、うん、なんかここらで次をってことで今次の本をなんとか用意をしてるところですかね。
で今年ですか、去年からムサビと一緒に、
うん、そうですね、ムサビと去年の11月から、はい、武蔵野美術大学さんと、まあ、提携をして、僕らは今実はだからムサビの市ヶ谷のキャンパスに、うん、僕らのオフィスというか拠点を持っていて、僕はだから地方にいるか市ヶ谷のムサビにいるかっていう生活をしています。
ムサビの方ではむしろそのローカルにめちゃめちゃどっぷり足を運びみたいな感じですよね。
そうですね、ムサビは若杉先生っていう日本全国杉だらけクラブという、まあ、これはこの話をしたのがあれですけど、まあ、杉だらもすごく面白いあれで、まあ、杉だらは若杉さんが、まあ、若い杉って書くんですけど、だからじゃないんだけど、若杉さんが彼は内田洋光のデザイナーをやってたんですけど、やっぱりその金儲けのためにデザインするのはもう嫌だみたいなことを 会社の中で言ってたら、じゃあデザインしなくていいよっつってこう左遷をされるわけです、
ね。
デザインを一切できない、総務課みたいなところに、デザイナーなのに総務課みたいなところに所属になって、もう要するに辞めさせるためのそういうなんていうの人事ですよね、
うん。
で彼はだからデザインができなくなって、デザインができなくなった時に向かったのが実は地方で、それでなんか地方回りながら、その杉っていうのがどうも、ね、日本全国杉だらけになってるのだがこの杉がどうも価値がないと言って捨てられていると。でその杉が価値がないと言ってこうのけものにされてる状態が、自分が価値が会社で価値がないと言ってのけものにされてる状態と重ねていくわけです。だから杉の置かれた状況に我が身をやつしみたいなことをやって、
あ、そうだった。
それでだからなんか杉をなんかデザインの力でなんとかできないかってことで地域を回り始めたら、うん、やっぱりその同じように悶々となんか している人たちがいっぱいいて、その悶々としてる人たちと作った悶々としたネットワークが杉だらけクラブ、
うん、そうですね、僕も会員ですよ杉だらけクラブは。
ですよね、全国2400人。
あ、結構多い。
そうなんです、そうなんです。それでその杉だらのメンバーがやっぱり若杉さんは20年かけて杉だらのネットワークを作ってきたので、そこに日本全国にやっぱ彼も知り合いがいて、で特に彼が仲良くしてる地域にむさびの学生を今送り込んでるものですから、まあ、僕らもそういうところに一緒に入っていって、やっぱり美大だけではできないことで、美大とシンクタンクで組んで、いろんなその地域を盛り上げていくことをできないかってことを今ちょうどやってるって感じですかね。
そうなんで、まあそういう中でいろんな地域のことを見たりとかで、まあ、三成郷とかって結構、うん、なんでしょう、やっぱまあ日本デザイン振興会とやってるっていうのも大きいのかもしれないですけど、
うんうん、
デザイン文脈といいますかが結構強いなという気はしてるんですけど、
うんうん、
自然資源とか自然資本っていうのをやっぱりうまく生かしていくっていうのが、それこそ山水とのつながりを取り戻す上ですごい重要だけど、実は まだまだ難しいみたいな、
そう
ことだなっていうのを僕らもやりながらすごい感じているんですけど、うんうん、井上さんはそのあたりなんか どんな風に最近の地方の動きとか自然資本の動きって見てらっしゃるんですか？
はい、まさにだからデザイン振興会ってやってるのも、結局そのデザイン振興会としては新しいデザインっていうのがどこにあるのかっていうのを、こう彼らはやっぱりデザインの定義をこう、
はい、
常に広げていきたいし、その新しいクリエイティブがどこにあるのかっていうのをやっぱり探してるわけですよね。でそういう時にやっぱり僕らが今すごくこの三成郷チャンネルやってて、うん、いろんなデザイナーではない本当に農家の方とか林家の方とか、まあ、いろんな漁師の方とかね、いろんな普通の人たちいっぱいいるんですけど、やっぱりそういう人たちが本当にこうすごくクリエイティブだなって思うのっていうのは、やっぱり自然の価値みたいなものを最大限引き出せてるようなビジネスができてるとか、
うん、
本当に循環する仕組みが作れてるとか、
うん、
そういうのっていうのはなんかある種の今の、主流にあるビジネスにとってのある種のオルタナティブなんだけれども、ね、そこに何かものすごい、次の時代につながるクリエイティブなものがあるなっていうふうに感じるっていう、
うん、
ところがありますよね、うん、
確かに、まあ、本当にオルタナティブな選択肢、うんうん、僕らも まさに超オルタナティブなんですけど
本当そうだね、
はい、でもやっぱり大きな流れ、大きな循環っていうところからの、うん、無理さみたいなのをすごい感じているところがあって、うんうん、小さな循環のつながりによって大きな循環を生み出すみたいなのが、うん、大事だろうなと思いますし、うんうん、そのオルタナティブな選択肢を育てていくことが、うん、多分次のなんか企業とか大企業 の飛び移り先になるんじゃないかっていうのは、若干なんか夢見ながらやってるところはあるんですけど、
そうだね、うん、だからなんかクリエイティブとかデザインって言われるものが何かこうある種、もうそのクリエイティブな部分が生きる部分っていうのがもうなんかマーケティなんていうのビジネスサプライチェーンの中でこう決まってきてるわけじゃないですか、はいはい、ある程度こう、うん、 でも そういうことではなくて、新しいつながりを作っていくとか、新しいサプライチェーンを作っていくとか、新しいなんていうのかな、こう循環の仕組みを作っていくみたいなものが、次のデザインとしてなんか生まれてきてるなっていう。それは決してなんか美しい線を描くとか、美しい可愛い絵を描くとか、
確かに
そういうこととは違うのだけれども、ある種本質的な何か仕組みを作り始めてるみたいなこと。でもそれは大きな循環としてはいきなりは作れないので、すごく、小さな仕組みとして作ってるんだけど、そういうものが今同時多発的に起きてるなっていう。
そうですよね、確かに、うん、いろんなところで起きてる感じはする
な。あとやっぱりネットワーク社会になったことによって、うん、こうやってその今までだったら本当にスモールでローカルなことっていうのは、本当に局地的なことだったわけですよね、うん、なかなかつながんなかったけど、例えばこういう番組とかを通じてお互いのノウハウとかやってることをシェアしたり、考えをシェアすることによって、なんかスモールなものが、若杉さんとはスモールビジネスビッグリレーションって僕らよく言
ってますけど、いいっすね、
小さいけれども関係が豊かになっていくことによって、結局なんかオセロの盤面がいつかゴロンと変わるような、こう、
うんうん、
なんていうの、変革を起こせるような、そういう社会に今なってきてるんじゃないかなっていうふうに思っていて、なんか一昔前だとやっぱり社会を変えようっていうと、どうしても上からマクロから変えていかないといけないって感じがあったんだけど、今はすごくちっちゃな取り組みが、実はちっちゃいところで済まないっていう、うん、なんかいろんなところに波及して影響を与えていくって、そういう社会になってきてるんだろうなっていう、うんうんうん、でメンタリティとしても、なんていうのかな、一昔前のローカルプレイヤーってやっぱりなんかすごく車に構えてて、なんかこう、なんていうのかな、自分の王国を作りたいみたいな人たちが多くて、結構排他的になる人たちとか、結構学生運動崩れがその行って有機農業やってみたいなのがやっぱすごい多かったので、はい、なんかすごくこう思想的になっちゃったりしてたんだけど、今奥田さんたちの世代なんかが特にそうだと思う。今の30代以下の方たちっていうのはやっぱりデジタルネイティブってこともあるんだと思うんだけれども、
うん、
なんか自分がカリスマになろうとかもしないし、何か強い一人のリーダーとかよりもみんなでなんかやっていこうって感じとか、うん、あと関わってくれた人たち全員の名前を出してみんなでこう盛り上げていくとか、
確かに確かに、
うん、そこはなんかすごく確実になんか50代以上の人たちと30代以下の人たちとなんかメンタリティが違うなというふうに思います、うんうん、
そうですよね、まあ、一昔前だったら、うん、まあ東京チェーンソーズとヤマトワがラジオやらないだろうなってい
うそうそうそう、あいつらちょっと違うからとか、なんかこう思想が違うんだよとか言い出したりとかして、なんかお互いにこう、
ね、牽制し合うみたいなね、
そうそう牽制し合うっていうところがなんかつながんないっていうのがあったと思うんですけど、今なんかそこがすごく変わってきてるなって感じは、
うん、
なんかそれが生存戦略的でもあるような気はしますけど、狭い業界の中で敵対視してても本当意味がないなっていうのがあるので、うん、むしろ、
うんうん、いや本当だよね、仲間が広がっていって同じ思想を持った人が違うビジネスを始めてくれた方が面白いもんね、うん、
まあ僕らの世代やっぱり50代以上の人たちって昭和の価値観がすごい強い中でオルタナティブなことをやろうとすると、なんかすごくやっぱとんがっていないといけないとか、強いなんかカリスマ的な個人を押し出すことで何とかしていかないと埋もれちゃうっていうのがすごくあったと思うんだけど、なんか今の30代以下の子たちはなんかもうある程度その50代の人たちがそうやって格闘してきた歴史があるから、もう少しいや そこまで肩肘張んなくてもいいんじゃないのっていう世界が作れるんだと思うところもある。
そうですね、50代、まあ、今でいう60代ですけどの人と一緒に働いてきた時にやっぱり何か対立構造を生み出して、で酒飲んで仲良くなるみたいな世界観を教えられてきたんですけど、絶対違うって思ってたんでめっちゃめんどくさいなと思ってたので、なんかそれはなぜ喧嘩をするのか対立するのかっていうところで、なんかすごい不思議にその世代の人たちを見ていたところはあって、なんでそれに対する同じ10年使うのであれば、なんか遠回りのようで近道を行った方がいいなっていう感覚はやっぱりありますしね、すごく。
なんか数年前から気づいてたんですけど、やっぱりこう 30で今だから奥田さんたちの世代よりも下の方たちが、はい、奥田さん以下の人たちってあの二項対立って言葉結構使うじゃないですか。その二項対立的な世界は嫌なんです。
なるほど。
とか、うん、誰が言い出してそうなったのかよくわかんない。なんかね、みんなあの主体と客体とかね、二項対立とかそういう構造じゃない世界を作りたいんだって、こう二元論じゃない世界を作りたいってみんな言うんです
よ。今20代の人たちが、うん、なんかそれは戦争的な
多分、ね、
影響があるんですかね。
そうだからそれもあるのかもしれないですよね。あのなんか僕らよりも上の世代っていうのは奥田さんさっき言ったようにむしろ逆に二項対立を作り出すことによって自分たちを尖らせていってあのむしろその議論を先鋭化させていくっていう、 こう対立構造をいかに作り出すかみたいなことを昔はやってた気がする。
あ、うん、確かに確かに
今そこを溶かしていくことをしていかないとダメなんじゃないかっていう風になっていて、だから無差別で僕らが言ってるのも自立共生って言ってるんだけど、うん、やっぱりそのどう自立って自分で選ぶって自分で律するですけれども、うん、やっぱりこうなんかあの対立構造の中で無理やりやるのではなくて、なんかみんながこう主体的にこうコミットしていくような主体と客体がない世界っていうのをどうやって作っていくのかなみたいな、やる人やらされる人とかではなくて、
はいはいはい、
生産者消費者ではなくてみんなが共に作っていくような世界っていうのを、うん、やっぱりそういう二項対立じゃない世界を作っていこうっていう思いがすごいあるんですよね。
うん、それは若者というかそれ20代ぐらいっていうことです、まあ、いわゆる Z 世代とかって言われる世代がそういう話をよくしてくるっていうことですか。
あの Z 世代よりもう少し上のだから奥田さんたち以下ぐらいの世代30代後半ぐらいから下の方たちがやっぱり二項対立的な世界ってダメだよねっていうことにやっぱり数年前から気づいていて、で本当にだからむしろ僕らはそういう対立構造を作り出してくることを良しとしてきたなみたいなことをすごく気づかされてっていうのと、あとなんか何か本当に具体的に地域に入って何かやろうっていう時にやっぱりその例えばこう、自治体が何かやるとか企業が何かやるっていうとどうしてもこうじゃあそこに やる人と企業とか自治体が旗を振れば振るほどみんなのこう市民の側の主体性がなくなっていくみたいな、
確かにあること
になっていくんですよね。だからそういうのではなくてやっぱりこうやる人とかやらされる人とかではなくてみんながなんかこう自分前向きに主体的に参加していくような世界を作ろうと思ったらこれはもう二項対立じゃない構造を作っていくしかない、もう主体も客体もないみんなが溶け合う世界を作っていくしかないなっていうことの気づきみたいなこともすごいありますよね。うん、
そういうものの研究をされているってことですか。うん、そういう組織というかコミュニティはどうやったら作られるのかっていう。
そうですね、まあ、研究というとあの机上でって感じなんだけど、うん、あの実際に地域に入りながら実践しながらそれをあの美大とやってることによって結局あの議論してることがそのまま例えばあのデザインになってったり形になってったりして具体的にそれを地域に持ち込んだりするわけで、だから、うん、なんか議論し対話し実践をしまた対話しみたいなことをやってそういうことをやりながらじゃ あの本当にじゃあそういう二項対立じゃないあの中でみんなが参加するようなあり方ってどうやって作っていけるのかなみたいなことをできるだけこう、言語化できるようにしていこうっていうことをやって
。ああ、いいですね。いやその、うん、コミュニティのあり方の、まあ、そういう実例をどんどん深めていって、まあ、みんなが主体的に なっていくっていうような世界、
うん、
自分ごとになっていく、で人ごとになっていかないっていうことの重要性はやっぱり地域で暮らしてるとすごく感じるんですけど、それと先ほどのまあ先ほどって言ってもあれなんですけど収録の前の話なんですけれども、企業の組織みたいな企業経営としての組織とあのローカルが面白くなっていく、まあ、そういうコミュニティ形成っていうこと、文化的違いがその言語を通じなくさせる要因だったりもするのかしらって今聞きながら思ってたんですけど、うん、 一方難しいね、その地域ではみんなでやろうぜっていう話があって、
うんうん、
で企業体ではあのステークホルダーに対してどう還元できるのかっていう議論があったり、その中でそこを、ま、交わせていくっていうのは確かにすごい難しい話なんだなっていうのが、うんうん、なんとなく今の話を聞いていてあの思ったところではありますね、
うんうん、要でも理想はやっぱりみんなが主体的に参加して、
うん、
なんかあのみんながモチベーション持って高くやるみたいなことをみんな多分夢見てるんだと思うんです、そうですね、経営者たちも、うん、でだから経営者たちが例えばリーダーたちが旗振らなくても、うんうん、それこそボトムアップでどんどん自律的に主体的にいろんなことが起きていくような組織をみんな作りたいんだと思うと思うんですよ、
うん
うん、でもなんかそれがそんなことやっているとなんかあの勝手な動きが結構生まれてくるし、企業としてコントロールできないし、これだけコンプライアンスだなんだっていうのが言われてくる中で、なんかあんまり勝手なことを言わさない雰囲気になってくると
確かにな
んかむしろ昔よりも今あの管理主義的になってるところが今
ああ
すごくあるんだと思います。だからすごくこう心理的安全性とかいろんな言葉があって、こうどうやったら一人一人がモチベーション高く会社にコミットしてくれるかみたいなことをみんなすごい組織心理学的にも研究をしているのだけど、
うん、
一方でそんななんかあの民主的な組織、みんなが好きなことをこう一人一人が思い思いに行くような組織だと統率が取れなくなってなんかそれこそコンプライアンス違反も起きてくるから、むしろガチッとこう締めてこうみたいな感じになって、だからなんか今の、うん、あのすごくツールも発達してきたこともあって、マイクロマネジメントがガチッとこう企業を今縛りつけている気がしていて、うん、その中でみんなガチガチになってるっていうのが多分今の企業なんだと思うんです、
うん、なんかそうですね、大きい企業が大きくなると、まあね、なんとなく自分が経験してきてるところも話とも合致するなと思うんですけど、どうしてもその全員がじゃあ同じ方向に本当に向いてるのかっていうところを確かめる術すらあまりないっていうところ、うん、まあ、だから管理しないといけないみたいな方向になってしまうんだろうなっていうのは、あの そういう組織にいたから感じるところはありますね、まあ、なんで逆に言うと一方でその転職した後の東京チェーンソーズなんかは、まあ、ある意味あの、まあ、代表からあの、まあ、入ってくれた人みんながあの、まあ、信用してるから同じ方向向いてやっていこうって言って、まあ、だから任せるみたいな感じのまあ動きになっていくから、 まあ、ある程度こう好きにあのやらせてもらえるとか、うんうん、まあ、だから仕事が楽しくなるってかっていうところはきっとあるんだろうなっていうのは思うんで、まあ、その組織のサイズ感とかの、まあ、もちろん違いなのかもしれないんですけど、だけど結構難しいなってすごく思いますね。その大企業にいた時にじゃあ本当にそういう自立した形でできるのかって考えた時にどうやったらできるのかってめっちゃ今アイデア出そうとしても全然出てこないですよね。確かに、
ね、あの法人って言うじゃないですか、うん、だから法律で認められた人格みたいなことで、はい、うん、それが法人なんだけど、法人っていうのは本来は人格はないわけだけど、うん、だけどなんかあの、個人の集合体である法人がなんかいつしか個人の集合ではなくて、なんかあの法人という一つの人格に統合されていく。で会社の中にいるとよくあの、うんうん、組織としてはとか言われるんだけど、組織の論理ではとか、はいはい、組織としてはこういう決定を優先せざるを得ませんとか言って、うん、組織って誰だみたいに思うあの組織としてはと言われるわけですよ、
はい、
なんかやっぱ組織に合わせて個人がなんかこうなんていうのかな、あの押しつぶされていくっていうのがやっぱりあって、でもそれは企業だけの問題ではなくて、うん、じゃあ地域が本当にみんなが自由にあのなんていうのかな、自由闊達に生きられてる社会かっていうと、あの地域は地域でやっぱりなんかあの地域の重鎮みたいな人がいてとか、うん、そういうのもあるし、単純にも、うん、もう少しある女言葉は黙っとれみたいな、うん、その封建的な価値観があったりとか、なんかだから企業は企業でそういうなんかあの一つの法人格のもとにガチガチになってる部分があるし、でも地域は地域でやっぱりそんなに本当に自由でオープンなコミュニティができてるかっていうと、あのそうでもない。特にやっぱり明治維新以降なんかそういうガチガチのコミュニティが結構 あの地域もできてきちゃった部分はあるんだろうなっていうふうに思っていて、やっぱり若い人たちがこう、うん、そういうな田舎にいても未来がないからつって出てきちゃった部分もある、捨てさせてきた部分っていうのもあるわけじゃないですか、
はい、
だからなんかローカルなコミュニティが必ずしもこう理想的かっていうとそうでもないなとも思って部分
はあるんです、ね、いや全くそうですね、うん、まあ、結局だ今まだまだ本当にありとあらゆるコミュニティや組織や、まあ、地域や会社が、まあ、道半ばというと希望的なんですけど、まだ本当に多分うまくそこを乗り越える術を見出せてないところはあるんだろうなとは思いますけど、うん、でもやっぱりサイズ感とか自分の身の回りの、ヒューマンスケールみたいなのはもう超えてくるとやっぱもうわけわかんなくなるなっていう感覚はどうしてもありますね。
むさびさんとの特にこの1年間ずっとやってきて、やっぱりちょうど今僕娘があの高校で舞台芸術家ってところ入って、あの公立なんですけどね、
はい、
でなんか彼女は彼女でやっぱりだから彼女とも話してる中でこの表現って何かみたいなことをすごく考えるわけですよ、
うん、
でむさびといてもやっぱりむさびっていうのはやっぱり表現のための表現を学ぶ学校なので、だから表現ってことをやっぱりすごくこう考えてきた1年だったなと思うんですけど、やっぱりそういう意味で言うとなんか僕ら日本人っていうのは個人を表現することっていうのをなんか学んでこなかった人たちだなというふうに
確かに、
うん、
間違いない、
うん、なんか ね表現ってあの絵とか描いたり歌とか歌ったりとか、まあ、詩を書くでもいいし、いろんな表現の手段があるで、あの言いたいことを言うっていうのも一つの表現だと思うんですけど、うん、でもそういうことってなんかずっと押さえつけられてきてるというか、うん、で絵とかもなんかあのみんな描かなくなっちゃうじゃないですか、うん、なんかこう表現の手段、特に何だろう、本当に日本人ってそこを下手だと思うんだよね、そういうことを教えるというか、
まあ、なんか変に評価されるってい
う
のがいけないですよね。
そうなんです。だからあの特に何だろう、進学校とか行く連中とかってもうあのなんか表現のところでむしろ自分が劣ってるっていうなんかトラウマがあって、だから成績良くしてなんとかあの自己表現していくみたいな、なんか成績良くするのが自己表現みたいな世界が優等生の世界にはあって、
うん
うん、でもね、だからスポーツができるとか、本当は小学校の時なんか歌がうまいとかスポーツができるとか、なんかそういうのが実はなんか評価のなモテるやつの条件だったりするんだけどなんかあのどっかからこうあのそういうのができなかった連中がこうなんか一生懸命勉強して見返すみたいな世界になっていって、だからなんか小学校ぐらいまでは結構自由にみんな表現をしてるんだけど、小学校高学年ぐらいからなんか自分を出すとか何かこう表現をするみたいなことをこうすごく怖がる、評価されるのが嫌だから怖がるみたいなことをずっと繰り返してきたんだろうなと思って、で美大っていうのはとにかくそこを表現しろって言って勇気づけて、で表現したアウトプットをみんなで評価をして、だから表現をし批評されまた表現をしみたいなことを繰り返していく中で、あの表現って何かっていうのが学んでいくっていうのが多分美大だと思うんですよね、
うん、
でだから娘がそうやって高校生の時にあのやっぱりその演劇とか舞台とかを通じてなんか表現とは何かみたいなことを考えてるのを見ると、なんかやっぱこういうことを本当は高校の時にもっと僕らも考えてこなきゃいけなかったなみたいなこと、中学高校の時にとかね、すごい思うんですよね、うん、でなんかその話が長くなっちゃうんですけど、なんか地域も企業もだからなんかこう自分を出すとか自分が本当に思ってることとかなんかあの思うように生きるとか、うん、そういうことをやっぱりなんかいやそんなことで知ってたって生きられないだろうとか夢みたいなこと言ってんじゃねえよとか、思うように生きられるほど社会は甘くねえんだよみたいなことでみんなでこう寄ってたかって潰してくるから、なんかこう潰された怨念というか、それが一つの嫉妬のエネルギーになって、なんかあの好きなように生きてる人間がいるとそれをみんなして足をなんか引っ張って引きずり落とすみたいな嫉妬の文化になっていくみたいなことがあるなってすごい思ってるんですよね
ありますね。
ある。だからやっぱりあの企業も地域もみんながもっと思うように生きられるようになることっていうのが、うん、なんか実はとても大事なんじゃないかっていう、うん、
それでも本当根本的な問題としてすごい重要だと思うんですけど、やっぱり仕事もそうですけど、
うん、
で地方でもそうですけど、その仕事っていうのはなんて苦労との対価交換といいますか、
うんうん、
面白くなさの代わりにお金をもらってるっていう、うん、価値観がやっぱあって、
うん、
面白そうな仕事をしているとそれは仕事では ないっていうふうに言われたりとか、
うん
うん、あの地域でなんか楽しそうに暮らしているとなんかヘラヘラしているみたいな感じで、
うん、
苦労しないといけない、人生は苦労すべきだみたいな感覚が結構あるんだなっていうのはすごい感じるところがあって、なんで今定年前ぐらいの方、これ前も話したかもしれないですけど、定年前ぐらいの方がそのフォレストカレッジに参加してて、うん、あのヤマトアの事例紹介をした後にグループディスカッションがあるんですけど、そこでそんななんか三方よしでみんな楽しくて儲かる仕事なんてあるわけがないっていう言ってて苦労してきたんですねみたいな
感じ、信じられないんだ、
そうそう、そんな仕事が存在するわけないみたいな感じで言ってたらめっちゃ印象的だったんですけど、
あくまで労働の対価としてお金をもらってるってことなんだね本当に。
そうだ、そうなんだ。
なんかまあね、本当にこう空役罰だった時代とかもあるわけで、うん、なんか確かにそういうことを時代を経てきた人たちのね、そういう中で苦労してきた人たちのことっていうのもまああるので、こう一概にこうなんていう仕事を楽しくなきゃいけないとは言えないんですけど、そうですね、
言えない。
ただじゃあのでもレヴィストロースみたいな文化人類学者が日本の職人のあのっていうのをなんか晩年すごい研究するんですけど、やっぱりそこ職人はなんか日本の職人はなんかすごくこう労働ではなくて本当になんかある種のすごくこう楽しそうに本当に生きてるっていう職人が、うん、そこにすごくなんかこうフランスにはない概念が日本の労働にはあるみたいなことに、
そうなんですね、
そう思うわけですよ。だからやっぱりあの本来人というのはそのいや辛い仕事も辛い部分もあるけど、でも辛い中にもなんかある種の喜びがあったりとか、なんかそういう中でもなんか、単に金もあのお金のためだけではない何か喜びのためにやる部分があったりとか、
うんうん、
あったと思うんだよね。でそれはなんかハンナ・アーレントって哲学者はなんか、3種類あるのだっつってて、レイバーというあの、賃労働というのはまさにレイバーだと、うんうん、もうそれはお金のためにやるものだと。でも例えば仕事ってワークって言いますよね、うん、ワークってでもあのアートの作品のことワークって書くじゃないですか英語で、
うんうん、
アートワークとか言うでしょ、はい、だからその仕事にはだからそのアートの作品のようなまさに作品と呼べる仕事だってあっていいだろ う, っていう、うん、あるだろうという、
はい、
そういう側面もあるよね。であとだからアクションっていうなんていうのかな、アクションとレイバーとワークって言うんですけど、アクションはまさにだから何か形に ならないのかもしれないけれども、何かそのアクションをしていることによって、まあ、その表現なのかもしれないんですけど、その人自身がやっぱり生き生きと生きられる部分っていう、だからそのアクションとレイバーとワークのバランスが大事だみたいなことを、
うん、
まあ、アーレントは言ってるんですけど、うん、なんか20世紀というのはそのアクションとワークがどんどん痩せ細っていってレイバーだらけになった時代だっていう言い方をしてるわけ、うん、
確かに。
だからそれはだからさっきの奥田さんが言う仕事三方よしの仕事なんてねえんだよっていう人はあの仕事イコールレイバーとしか思ってなくてワークとかアクションとしての仕事みたいのがあるって想像力を持てなかった人たちだと思うんだよね、
うん
うん、でもそれは本来はそういうものではないんだっていうことなんだと思うんです。
そうですよね、
うん、
そこのなんか緩まり方はかなり重要ですね、うん、その、うんうん、みんなで楽しいこととか楽しそうなことっていうのを受け入れられたりとか自己表現した時に評価されたり不安になったりせずに生きられるっていうことが、まあ、結構基本的な重要なポイントな気はしますよね、すごく。
ですよね。うん、なんかあの例えば 林業とかだってその当然賃労働としてやる部分はあるけれども、でもなんかあの干ばつした後山がきれいになったのを見た時、なんかある種の風景を自分は作ってるのが、うん、みたいな感覚ってあるじゃないですか。それは多分ワーク作品な、ある種の作品的な世界っていうのもあるし、なんかでもみんなでこう力を合わせてやってる時にそのあの笑い合ったりこうするっていうなんかこう部分もあって、そういうものはあの多分アクションっていうか、なんていうのかな、こう必ずしもお金につながってなくてもなんかあのみんなと共にやってるだけで楽しいなとか、なんかそういうアクション的な部分もあると。だからアクションとワークと、林業って仕事一つとってもアクション的な要素とワーク的な要素とレイバー的な要素が混然一体となっていて、で今僕らがやらなきゃいけないのは、林業っていうのはレイバーじゃない、レイバーも当然レイバーだけどワークとかアクションとしての林業っていうのもあるんだよっていうことだからね、大和和さんも東京チェーンソーズさんもずっとそういうことをやられてきたような気はしていて、だからそういう林業っていうものに対する見方をこう変えてくださったから、若い人たちがやっぱりそういうところで働きながらっていうことだと思ってるんですよね。
ですね。多分本当に会社のスタンスとか社会のスタンスすごい重要なので、やっぱり僕もスタッフに言われてすごく嬉しかったのって、自分が農業とか林業とかっていうのをやることに対して、その大和は、まあ、僕らなら素敵に伝えてくれるという信頼感があるから全力で取り組めますっていう話をしてくれたことがあって、それはなんか頑張ろうってすごい思ったそうなんですけど。
ですね。なんかだから多分さっきの表現の話にも通じると思うんだけど、あの林業とか農業は言葉を持ってこなかったってことだと思うんですよね、
はい、
言葉とかビジュアルがなかったっていう、そこになだから奥田さんは言葉とビジュアルを与えたっていうことだと思っていて、
そこはやっぱり重要だなと思いますし、そこは変わらなんか、外側だけ変えてもしょうがないのですけど、内側から変えていったものがにじみ出て、言葉や、まあ、言葉を持って内側が変わっていくということも多いのであるので、そこを今一生懸命やってる状態ですけど、すみません、ありがとうございます。ちょっと長めの回になってきたので、一旦区切ろうかなと思っておりますので、今回はこれぐらいにしたいと思います。ありがとうございました、
ありがとうございました。